熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、3月22日になりました。もうすぐ4月1日ということで、ね、新年度がスタートしますけれども、もうすっかり春の陽気感じられるようになってきました ね。
暖かい方がいいね。
やった方がいい方がいい、まあ、花粉がねちょっと嫌ですけれど、まあ、それを差し引いても桜の季節は京都もいいなという感じです。たくさんの観光客が京都に遊びに来てくださっておりますけれども、卒業旅行でね今年はもういろんなところに、
ね、
行かれる方も多いのではないでしょうか。
結構海外へ行く人多いね。
みんなお金持ちだよね、だってまだまだね海外は結構高いじゃないかなと思いますけれども、
ね、円安だからね今。
あれですよ、出世払いってやつですよね、絶対返さない塾長、春になったらお出かけどこか行きたいなと思うところありますか？
いや、僕は今年はね行かないとね、雪の積もってるとこをなんか削って道路作って、雪の壁の間をバスが走るっていうのあるやん。
立山黒部ですか？はいはいはい、
そこ行こうかな、一応決定して。
いいですね。
去年行こうかな思ったけどなんか中止だった話よ、コロナで。
はいはいはい。
で今年はほんなら行こうと、何年か前から言うてんのよね、なかなか抽選で当たらへんっていう。
え、抽選なんですか？あれ
抽選で結構多いね。
知らなかった。
ほいで、なんかそれ当たったし、今年は一緒にあんな行こう行こう言うて。珍しいやん、雪のあの。
ね、あれすごい高さ。
あれ崩れてくるらしいね、たまに雪解けで。
まあ暖冬なんですかね、どうなんだろう、暖冬ですか。まあなんか雪がね少なかったらあれですけど。
そうやね、まあそれぐらいで他に別にそんな行きたいと思ってへんけど。
ね、私はちょっとまた金沢にね行けたらいいなって思うけど、どうなんだろう、観光客増えてるのかな。まあ、でも地震があって火山帯があるから日本は温泉がたくさん、
そう
だ
ね
出るわけで、塾長一番お気に入りの温泉ってどこですか、あります？
いや僕別にそんな、なんかね僕結構潔癖症で、人の入ったとこ入るの嫌。
あ、そう、やわかる、ちょっとわかります、わかります、わかります。
あんまり入らない、
客室露天風呂系ですかやっぱり。
いや行ったら入んないで、だけどあんまりそんな行きたいと思うたこと、
まあわかりますね、はい、
全然縁もゆかりもない人が入ってる
まあね、
で小さい時からまあ内風呂や、家に風呂あるから、その風呂屋さんへ行くっていうのはまずそういう習慣がないね僕の中に。だからまあ温泉はね体温まるし、それはいいと思うんだけど、だけど行ったら行くけどそないに行きたいと思わ
へん。だからほら結構、まあ、私たちぐらいの年からみんな温泉行きたいねっていう会話がこうね旅行の中には組み込まれてくるじゃないですか。温泉好きな人多いですよね日本は。特に
そうそう、なんか温泉行ってねゆっくり入りたいという人いるけど、まあ温泉ってなぜか療養したりとかね、体温めるいうこと自体はええねんけども、だけどそないに行きたいと思う。
何が好きなんですか、何をするのか。海外お好きですよね。海外、
いや海外もそんな、まあ、何十回で行ったし、もうそないに僕行きたいと思う。
ご自宅でのんびりですかやっぱり。
そうやね、まあ、あんまりさが家にじっといるのもこれも何の話やなと思って、
結局みたいなで、立山黒部、
立山黒部今年は行こうと、はいはい、ほんま新車で行きたいけどね、うちの家内はね出不精やからね、だから百貨店とかもう絶対行くの嫌がり。
わかりますよ、分かりますよ、かき分けて並んで買うほどのものもないかなって思いますね。
行かへんし、だからそういうて一人でそんな行ってもしゃあないし ね、
でも一人で旅行される人も最近増えてるみたいですね、若い方も、まあ、高齢の方も。
僕の同級生のやつはねなんか一人でね、あのワゴンの車を改装してね
そうですね、うちの夫なんですけど、
なんか行ってるらしいわ。
それ流行ってるんですよ。
で一人で行くねんだよ。
あのね、一人で行ってくれるんだけど家族巻き込む系の人もいるんですよ、一緒に行こう。でそう流行ってるの、その大きい車改造して。
俺そんなん行きたいと思うだ俺別に有名人でも何でもないねんから、それ旅館で泊まった方がいいと思うけど。
楽しいんじゃないですか、なんかその道の駅ですか、
なんかトイレも大変やしやね、まあああいうねその旅行の あの改造したバスもあるけども、おそんな気全然ない。そうお前変わってんのお前。
塾長あれでしょ、お家帰ってきたらやっぱり家が一番だなと思うタイプじゃないですか。私もまあそうですけれど、う
ん、家がいい。まあまあさ、家が一番のんびりして。
そう流行ってるんですよ、あの大型の車改造するやつ。
いやさやけど、そんな運転していかないし、そんな旅館行ったら布団もちゃんと用意したしやね、綺麗にしたし、食事もで、なん行ったら飯食いにも行かないし大変や。
なんかその道の駅道の駅でそのご当地の美味しいものを買って食べるのが楽しいみたいです。まあ、京都もね、
まあ、美味しいものを言ったってほんまに美味しいかどうか分からない。
結構 ですね、あ
のか食べる感覚というのはね人によって全然違う。
それは思います。
で普段からね、うん、この人美味しい言うとけど別の人が言ったら全然まだやっていうのもあんねん。
わかるわそれ、わかる。だからちょっとお店って紹介しづらいですよね。美味しいところ教えてって多分塾長もたくさん言われると思いますけれど、
さ美味しいでもね段があんねん。あのやっぱり材料で値段全然ちゃうから、うんうん、僕ら年いってるからあと食べる回数決まってるから、
わかる。
しょうもないも食いたない。
すればすっごいわかります。美味しいものだけを食べて生きていきたいってすぐわかりますよ。だってまずかったら
そんなに 回数決まってん
の。いやわかりますよ、減ってきてから。でもね最終的に落ち着くのはやっぱりお茶漬けなんですよね。
そりゃそうや、
ね、
毎日毎日ステーキ出られへんもん。
たまに食べるから美味しくて。
そうそうそう、まあ、確かにその通り、あっさりしたものをね漬物で食べるのが一番うまい
ね。わかります、
うん、
ま
あ、その通りです。
京都はそろそろタケノコの季節ですか。
タケノコなんかもう俺去年の12月、あ
12月早くないですか。春でしょタケノコ。
だいたい旬のもんやけど、うん、早いとこは12月にはできんねん。
京都のタケノコは高い。
そうが美味しいや。
なんであれ京都だけすごい高いんですかね。
そう高いのかどうか知らない。いくらが高いのかどうか分からんけど、
松茸もそうですけどすごい違うじゃないですか。うなぎも違いますけど、
うなぎもまあまあそのこのうなぎを養殖ぼちぼちやってるらしいけども、うん、やっぱり天然のうなぎやっぱうまいんだろうな。そ僕はあんまうなぎもそんなにくたびたらうまいね。
でもほらひつまぶし好きでしょ。ひつまぶしもうなぎですよ。
あの名古屋の愛知県のひつまぶしはうまい。
ひつまぶしは
確かうまい。僕はもう名古屋へ行くときは名古屋へ行こうと言わない、ひつまぶし食べに行こうか。
ひつまぶしのどの段階が好きなんですか。
いやうまいね。
どの段階が好きなんですか。
いやど全部どれでもその
最後のお茶漬けも途中の薬味入れるのも全部、
まあ、そう、 うまい。確かに
ね、それはでも思います。あのねお重だけだとちょっとまあ味が単調で飽きて重いし、
名古屋はうまい。
すごい気に入ってますよね。
いや気に入ってる。もう名古屋行ったらひつまぶし食べようと。うん、決まってんね。決まったことや。で、うどん、
はい
は
い。
うどんはね、小倉。九州のうどんもすごい。
九州のうどんって香川のうどんよりちょっとコシがない。
うやうやけどね。おかずいっぱい乗ってんだよ。はいはい、だしがうまい。で九州行くときはうどん食いに行こうかって。
京都のおうどんも結構有名じゃないですか。あのあれあっちの岡崎の方とかたくさんありますよね。
いやさうどん屋あるけど、うん、さけどあ
の小倉がいい。
小倉って大体イメージとしたらラーメンかな思って。
そうですね、
まあ、行ったらうどんがうまいと、うん、並んどんね。
並んでるの、
うん、もう昼間やっていっぱいや。ほんでほんで食べたら確かにうまかった。うーんもううどんは小倉やな。
いやある意味贅沢ですよね。これはこれ、これはここって食べてればね。
そうそう、もうとりあえずうなぎは愛知県。
愛知県ね。
決まってん
ね。ね、もうたくさん美味しい味覚これから出てきますので皆さんもぜひたくさん楽しんでください、
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。 このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。3月もあと1週間ちょっととなりました。多くの学校企業は4月から新年度がスタートしますよね。そこで今回は塾長に今年度そして新年度について伺っていきたいと思います。チョイさんも一応4月からが新年度。
そうですね、
はい、なりましたよね、はい、ちょっともうすぐ前の話になりますけれども、はい、今年度はどんな1年でしたか。
そうやね、まあまあ、うん、コロナがあんな調子でようやく落ち着いて、はい、なんかほっとした1年で終わったね。ただし、うん、まあ、仕事としては結構ね、うん、うちも今京都京阪神だけ違うて、例えば東京方面とか九州方面もやってますやん、
はい、
それを今ガンガンやってる最中。
コロナって本当聞かなくなりましたね。
そうやね、もうなんかまあ、そういう経験をした
ら来ないのかな。なんかほらインフルエンザってこうね、
新しい病気もまあ出てくるやけど、もうそれはしゃあないやん、知恵で乗り越えていかんな。一応まあ 3,4 年は乗り越えられたなと。
まあでもその一回ね経験すると人間体制ができるので、次はこうしようかな、ああしようかな、こうしとけばよかったかなみたいなのがね出てくると思うんで、
まあまあ、あとはまあ政府に任せとかはしゃあない。
まあそうですね。チョイさんは今年新入社員は、
今年はね、はい、一応18名入ってきますね。
それぞれの部署にこれから配属されていくわけですけど、
ね、そうやね、まあ、入ってきてくれるのはやけど、夢と希望を抱いてね、入ってきてくれるんで、なかなかね、まあ、思ったほどうまいことはいかへんよな。
塾長はほら採用あまり携わってないって、
うん、僕はあんまり携わ
あれ最終面接もですか。
最終面接 も僕の部下になるわけじゃないねんから、だから僕は採用したらね、配属されたとこがなんでこんなやつ入ってきてんって言われたらかなかったやん、俺の責任になるよ、自分らで選べ。
じゃあ現場採もう現場の方が選んでい
くやってんじゃあ、まあ、あんまりこうタッチしない。
まあ、今知らないかもしれないですけれども、最近はそのどんな子欲しいとか、どんな子を取りたいみたいな、こう明確な、
なんかね、こう一般的な風潮としては、うん、自分のことしか考えずに夢と希望を持って、まあ、楽してお金で稼げるような職場を選んで休みが多いという、
あ、
そんな美味しい話世の中にあるわけがないやろと。基本的にはね、僕はそういう子は本当はいらない、もう苦労を食って生きるような人間、辛さを美味しいって思うようなやつ、そういうね、なんか
います。最近そんな子。い
やだから例えば大谷君でもね、
はい、
あこに至るまで彼はね、15歳ぐらいから自分の一生をずっと書いてきとるわけ。
なんか表みたいなね、
書いてきとる。僕もそんなしてきて、
そうですね、
だからその時はどうする、そのためには一体自分はどうすんねやというね、たかだか短いね、まあ60年か70年ぐらいの人生をね、その計画できんやつはあかんと。そこでね、その楽しておいしい話なんか世の中にはない。だいたいおいしい話一挙のやつは後でみんな騙されとか失敗されたりとか投資詐欺にやられたりとか、そんな多いね。それそんなんちゃうと。やっぱり一からやっぱりやりたいことを自分の実力で苦労して自分を鍛えてね、そういう人は来てほしいけど、これからそういうのは鍛えていく、やっぱりね、そういうのがなんかおもろいね。
そういう子が少なくなってきたのって何の影響なんでしょうかね。やっぱり時代ですか。
いやだから子供さんが少ないから、
少ないから大事に育てられてるからですか。
そうそう、やっぱりね、昔から貧乏人の子だくさんいうて子供いっぱいいたよ、ね、親はなくても子は育つっていう言葉あるやん、だけど今はなんか自分のことしか考えて自分の人生やと思って生きとる人間多いやん、ほんならそれは子供できたらな、子供の世話しんなんし、ね、要件稼がんなんや、稼ごう思ったら苦労しんなんや、それが嫌な
ん、責任負いたくないってことですか、やっぱり、自分のやりたいことをまあ一番軸にやっていきたい、
大体ね、自分を頼りにできひん人間はあかんっていう、で困った時に自分を頼りにする、お父ちゃん助けてお母ちゃん助けてってそんなあかんと、俺は今まで頑張っていろんなことやっていろんな辛いこともやってきたと、こんなもんに負けてたまるかっていうぐらいのね、自分を頼りに自分を信じて生きるような人を添えていかなあかんっていう、だからね、頑張る。
本当そうですね、
頑張って頑張り倒す、どうせね、お前は100年以上生きられへんねん、たかだか頑張ってもね、まあ、100年ぐらい 俺でうちはだいたい下りのエスカレーターを下から歩けっていう。
それはもう社長のねポリシーですもんね。
でこの間ね、うん、あるね銀行のねトップが亡くなってその人も言ってたわ。立ち止まるいうことは下がることや、前へ進み続けなしゃあないと、まあ、いやいや嘘でもやれと、とりあえずねまあ働いて若い時頑張って頑張って腹減って飯うまいだけでええねんと、家にプラプラしてても何の成長もないと、うん、頑張れと。
4月から新しいスタートを切る皆さんに
自分を甘やかすなと
厳しい
じゃあ自分を頼りにしよったらその頼りになる自分を作らなきゃ、うん、それは誰が作るかやったら他人さんが作ってくれる、うん、辛いことは逃げたらなんて、うん、辛い道を選べと。
そうですね、まあ、入ってしばらくは辛いこともあるかもしれませんが、
そう僕らずっとそうやって生きてきたけど、だから非常に楽しかったなと思うんだよ
ちょっとね塾長そういうとこあるから逆境好きだから。
そうそうそう、ですけど逆境になるとものすごい、まあ、うまそうと思うね
それ怖いんですけどそれ
だから俺も言うてね、うち攻めてきたら火に油注ぐようなもんやねと、まあまあ、うわ嬉しいとこ思うから
ありがとうございますって、はい、楽しみありがとうはい、今週は塾長に今年度新年度についてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けしましょう、
はい、今日は小袋のですね、はい、桜をお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週、都道府県は京都府の方からいただきました。ラジオネーム阪神アレンパさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。今日の観光客が増えている話確かになと思って聞いていました。観光において日本のポテンシャルってもっとあるのに宝の持ち腐れになっている感がありますよね。この海外の観光客が増えている流れは不動産業にも影響はあるのでしょうか。最近は日本に完全に引っ越す人も増えていると聞いています。どうなんでしょうかという話です。
うん、多分ね、多分日本へ来てどういうイメージで来てるのか知らんけど、とりあえずですね、そのヨーロッパのようにボーダーラインを勝手で車で越えるっていうことはできない、国境をね、
うんうん、
日本の場合は船か飛行機、うん、だからどうしてもこう交流が今まで少なかったけど、意外と来てみたらむちゃくちゃええとかや、うん、何が一番ええ言うたらね、食べ物が美味しい、うんうんうん、それとねみんなが非常に親切や、うん、で街がね綺麗、これ見たらねこういうところに住みたいって誰でも思う。
まあ、安全ねが大きいかもしれないですね。
そうそう、そうね、財布を落としても出てくるっていう世界や。
そう、もうそれはね、多分感動するんじゃないかなって。
だからそういうのを考えたらね、僕はまあ日本は少子高齢化で子どもたちが減っていって人口減っていくけども、これからね移民はまあ日本は求めへんと思うんだけども、日本で住みたいという人が増えてくるやろうと。で多分ですね、よく見たらハワイあたりもやっぱり向こうで住んでる人結構増えてね、向こう住みたい人いるんでしょ、はいはい、だから日本でもねやっぱりでも綺麗やし、ここへ住みたいという外国の人は僕増えてくると思うね。で意外とね、民主主義イデオロギーのどっちか言ったら何をでも別に警察捕まらない、うん、だけどああいう専制国家いうのはそんなこと言うたらもう一生出てこれへんかもしれん、ね、カナダまで逃げ出してもいんねんから。
ね、
それ考えたらね、非常にまあいいなという、まあ、そのいいなが結構、まあ、自由すぎて悪い面も出てくるんだけども、なんか日本で住む人が増えてくるんじゃん、
まあ、あの京都においてもそのすごくね高い価格がついているマンションなどは外国の方が買われたりするって。
日本は ね安いんですよ、うん、で賃貸物件でもね日本はねほんまに安い、うん、
海外の賃貸物件高いですかやっぱり賃貸物件。
まあ比べたらね、うん、の60平米の賃貸マンションは70万円、日本は7万円という、はい、
うん、自分で
10倍ぐらい、うん、それはまあかそのニューヨークと 比べること自体が問題やけども、だけども安いのは安い、だから日本へ来る。
でもそしたらそうですよね、日本にちょっと住んでもいいかなって思いますよね。
それはね、最近でもなんか東京あたりでもその丼食ったりとかラーメン食ったりして、まあラーメンでも2000円ぐらいとかね、丼5000円とかしてるけども、海外の人は安い、
安い、
日本から言ったら何ちゅう値段やと。だからね、このバブル以後デフレがガーッと進んでしまったというね、だからこれから多少インフレに向かっていくのかなと僕は思ってるんですよ。だから、まあ、そういう意味も含めて円安でどんどん海外から観光客が来てるんで、もうコロナの頃に、コロナ以前の頃に戻りましたからね、そういった人らが、まあ、いっぺん日本で住んでみたいなという思うかもしれないと。そうなると日本の最初は賃貸マンションで僕らの世界やと、でまあ積もうかなと思って分譲買うかもしれない。
そうやって外国からも逆に来てくれて、まあ、こちらにこう住んでいってくれれば、また日本としてのね、
まあ、ね、結構ね、やっぱり知るっていうことは非常にいいことなんでね、あ、僕らが今まで生きてきたけども、あ、こんなええ国があんねやと、人間ってこうやって住んだらええなと思って、お互いに交流しながらね、することによって理解して戦いは減っていくと。だから地球という国が一つの国家になる感じがええと、僕はそう思ってる。そのためにもどんどん来てもらわないいことやと。
ではそろそろまとめていただきます。今週のツボです。
はい、どんどんまだまだ海外の観光客は来るので、皆さん彼らを親切に優しく
そう、ね
ね、付き合ってください、お願いします。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂パズル農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせいきましょう。Eガレージからお願いします。
はい、Eガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人、そして借りたい人を結ぶ e ガレージ、ぜひ活用してみてくださいね。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。